さあ今日のカフェテラスの時間はですね、今回のフリーペーパーハニー、ボリューム71 秋号ですね、こちらで兵庫こだわり白気候をお書きいただきました、城郭談話会会員、そして元三田市学芸員で山崎俊明さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ラジオ時代では三田歴史通信
はい
でしたかね、
はい、はい。
で、スタジオにお越しいただいておりましたけれども、今回も三田市の元とついておりますので、今も辞められて、違う動きをされていると。
はい、定年退職しまして、
はい
はいはい、今度は別の地域で学芸品をしております。
そうなんですね、はい、でその話を聞いて、ちょっとフリーペーパーでお城関係のコラムを山崎さん書いてくれませんかっていうのがちょっと前にありまして、
はい、
で書いてみましょうと、はい、いう感じで。
そうですね、根っからのお城好きですので、はいはい、もうお城の話題であれば、はい、何でもござれということで、
はい、そう。で、まあ、日本中ね、お城はたくさんありますけども、まずは兵庫のお城にちょっとこだわっていきたいなということで、はい、ご相談しながら、今回フリーペーパーで、まあ、第1回ということで取り上げてもらったのが田島武田城。
はい、
はい、雲海で有名な武田城ですね。このお城を今回ピックアップしていただきました。はい。原稿作りとか大変だったですか？どうでしたか？
そうですね。この、まあ、天空の城と呼ばれておりますんで、
はい。
はい。で、雲海が取れるかなと思って、取材に行きましたけど、
あ、そうなんですね。
もう非常に天気の良い、暑い日で、
雲海は全然。
はい、もう、すっかり視界が
開けてる。
開けておりまして、で、今回は、
はい、
武田駅から、
はい。
はい、もう直通コースですね。
おー、
はい、まあ、ジグザグなんですけどね。
はい。
はい、
三田から、じゃあ電車で、あれですか？
いやいや、
あ、車で。
武田駅の駅前まで車で
行って、そうですね。はい、そこから歩いて、
はい、
まあ、頂上といいますか、こう、はい、城跡まではどれぐらいの時間かかるんですか？
45分ぐらいかかりました、
ね。結構かかりますね。
結構かかりました、
ね。意外とかかるもんで。で、山頂はあれですか、もう中に入って見られるように整備はされてるんですか？
そうですね、はい、きれいに整備がされておりましてね、山頂に行く手前に、
はい、
お城の、ま、入場料の窓口というのが、
はい、
はい、ありまして、
そこであって、
はい
はい、
そこでミストシャワーがありまして、
お
ミストを浴びて、
あ、ちょっと進んでから、
はい、
そうなんですね、
はい、
でも今はこうお城としては、石垣が残ってる。
あ、そうですね、石垣のみになりますね。
のみなんですね、はい、どういうお城なんですか、この武田城っていうの
は。武田城ですね、
はい、
もともとは室町時代にですね、
室町時代、
はい、田島はですね、山名宗全で、山名宗全と言いますとね、
はい、山名宗全、
六分一殿と言いまして、日本全国の六分の一を領していたという、領有していたという、守護大名なんですけれども、その、山梨の本拠地がこう田島にあるんですけれども、
はい、ね、
ちょうど、今の伊豆市のところに、
うんうん、
小盗山城という、
はい、
子供を盗む山という、
すごい名前
の、行々しい名前 の城なんですが、そこを本拠地に山名が、おりまして、でその山名の、
うん、
家臣に太田垣という、
は
い、
太田垣、
はいはい、氏がいたんですけれども、うん、その太田垣氏に、まあ、南田島になりますので、
はい、
播磨からの入り口を守るためのお城として太田垣氏に、
うん、
太田垣氏に、守らせたお城が、武田城。
あ、はい、そうなんですね。当時かこういう石垣はしっかりあったんですか？
その当時はね、山を削って、掘り切りというのを、ね、
掘り切り、
尾根をパンと横に、はい、切ってしまいますと、尾根が分断されて、
うん、
尾根続きに動けなくなるんですけど、
あ、はいはい、
そういうのを、武田城の、
ええ、
古城山、古城山に、
はい、
何本か 作りましてね、それから山の斜面を登っていくと、はい、斜面を登っていきますとね、横移動ができないように、うね城縦堀軍という、
うね城縦堀軍、
またこれ、はい、お城の、
はい、専門用語
ですが、は
い、
どういうんでしょうね、山の斜面をね、はい、ちょうど目の前にカーテンがあるんですが、
はいはいはい、
カーテンのドレープのように、
はいはいはい、うねうねしてますね、
はい、その
山の分へこんでる
んです、はい、山の上から掘りくぼめ、はい、掘りくぼめた掘りを、
はあ、縦に筋をこう入れていってるんですか、はい、
縦に筋を入れた、
はあ、
はい、入れましてね、でその上に、守る平場をくるわっていうんですけどね、
くるわ、
はい、はい、置くという、結局このドレープのうね城縦堀群というこのカーテンの筋のようなものは、うん、結局そこのうね、のくぼみの方に取り付いてしまったら、はい、結局そこをまっすぐ登らないと
上にはね行けませんね、は
い、で横に移動しようとすると、多大な労力がかかるんで、みんな同じところを登ってしまうんですね、すると上から見ていて、あ、ここ登ってくるなというと上から石とか、
あ、狙いやすいんですね、はい、守る方としては、
はい、石とかも上からなんかいろんなに荷物とかゴロンゴロンゴロンと、
イメージではこの鉄砲とか弓矢っていうイメージあるんですけどそういう石とか、
はい、
なんか投げられるものを、
土の袋みたいな
そういうのも使ってたんですか、
は
い、
もう上からボロンボロンボロンと落とす
と、落としてくると、
結局、はい、もう耐えきれずに転げ、一緒に転げ落ちるしかないというような、
あ、なるほどね、はい、ちょっと打撃を与えればいいんですね、
はい、そうですね、弓とか鉄砲はね、結構最後の手段というか、
そうなんですね、
テレビのね、ドラマとか
見てると大体鉄砲とか弓矢でね、
もうなんか一斉射撃でバンバンバンバンバンやってますけど、あれね、合戦が終わった後、
はい、
昔の城は土造りの土塁と言いますね、はい、土で土手を築いたりするんですけど、はい、後で合戦が、
はい、終わった後、
終わるというか、休憩の時間にほじくり返して、そこから、はい、鉄砲の弾とか、
はあ、取りに行ってたんですか、
はい、再利用してたという、
そうなんですね、
弓矢の矢もですね、抜いてはこっちで
もう一回ちょっとメンテナンスして、
はい、
で使えるように、
じ
ゃあそんなに数があるわけではなく、
結構ね、攻める側になるとどちらかというと本拠地から出稼ぎですもんね、
いっぱい荷物を
持ってる弾薬も限りがありますんで、
現地調達は基本できないですもんね、
そうですね、敵地に入るとね、
そうですね、
で守る方も守る方で、いろいろもったいないからもったいないから、戦でドンパチやってる、時間が終われば、その間に
取りに行くというそういうなんかイメージが向上せんと聞くとなんかね、
ちょっと喉かな
そうですね、結構何日も経ってやり合ってるのかなと思ってましたけど、
それがだんだん、戦国時代の終わりぐらいになってくるとね、今の近代戦というんでしょうか、今の戦争みたいな、
はい、
スナイパーみたいな人が出てきて、そういう平手回ってたら、わざと
狙われますもんね、
はい、わざと狙い撃ちをしたりとか、するものが出てきたみたいですけど、まだ弓矢とか鉄砲が出始めた頃っていうのは、弓矢が主体で鉄砲が出始めた頃っていうのはのどかだったみたいな、
そうなんですね、はい、なんかその源平合戦の頃は名乗ってから戦うっていう、
そうですね、名乗りを上げてか
てから
でお互い、我こそは
そうですね、こう一応儀式みたいな、
はい、我こそはどこそこの老頭の何々で何がしでって
結構言わないといけないですあれ、ね、何者かっていうのを、
誰の家来で
そこまで言うんですね、
はい、
っていうのがあって、だんだんそういうのもこう短くなって、でもこの当時最初の戦国初期とかですか、こういうのは室町時代なんか、
ね、戦国の初期ぐらいですね、
初期ぐらい、
はい、で、はい、で、田島武田城時代がね、 推移していきますと、うん、だんだんあの今度は戦国時代の終わりぐらいになってきますと、はい、あの織田信長が力を持ちましてね、はいはい、どんどん京都に登ってきまして、はい、今度は中国地方、うん、まあ、播磨、それから中国地方、うん、で、たあの丹波の国とか、はい、丹波の国は明智光秀に、で、播磨の国から中国地方は羽柴秀吉にということで、はい、あのどんどん勢力伸ばしてくるんですけれども、そういう中で、羽柴秀吉が、あの弟の羽柴秀長に、
はい、秀長に、
はいはい、まずは播磨攻めをするんですが、うん、播磨攻めの、うん、力を、うん、勢力を割きまして、はい、田島征伐を行います。
ああ、そうなんですね、
はい、その時に、武田城も含めて8つのお城が、はい、あの瞬く間に落とされてしまった
と。ああ、そうなんですね、はい、じゃあもうこの武田城もその時に一回落ちてる、
はい、あ、そうですね、はい、
そうなんですね、
落ちまして、落ちてるんですけど、太田垣氏は無事だったみたいですね。
あ、そうなんですね、
はい、はい、で、羽柴秀長は、うん、信長の命令が秀吉に下りまして、はい、秀長はその命令を経由して、はい、丹波攻めに、
丹波攻めに今度は、はい、
あの助立ちに、
あ、なるほど、
もう田島武田城からすぐ行ってしまうんですよ、すると太田垣氏が戻ってきて、はいはい、また元通りに
あらら、はい、またそこにこもって、
それが第一次田島征伐と、
うん、あ、はい、そうなんですね、はい、これが第一次田島征伐、はい、
天正5年、1577年のことと言います。
なるほど。
ですからその頃というと、まだ播磨はお隣の三木城も、はい、もう元気な時期ですね、
はい、
天正5年から6年にかけて、
はい
はい、
じゃあまだその織田の配下にならないぞという形で戦ってた時期、
はいはい、で一旦は田島を平定して、田島を、あの織田の勢力に、はい、羽柴秀吉はしたつもりなんですけど、すぐあの信長の命令によって、
移動させられたので、
はい、はい、秀長が移動してしまったんで、すぐに元に戻ってしま
った、戻っちゃったという、
はい、そういう流動的な部分で、で播磨も一旦は、織田方になってたんですよね、はい、その時ね、はい、あの黒田官兵衛とか、
はい、
その三木の別所長春も含めまして、うん、あと、小寺氏も含めて、
はい、あ、そうですね、
はい、一旦は信長方になるんですけど、
はい、
あの田島もそういう急にあれまたひっくり返ってしまったみたいな状況で、はい、であの播磨もすぐにまたひっくり返ってしまうと、
織、うん、田側にとってはまだ不安定な時期なんですね、はい、この地域っていうのはどこかの勢力の方が影響力が強かったんですか。
その当時は毛利氏、
毛利氏なんですね、
はい、毛利の影響が強かったみたいですね。
で、
田島も山名が強かったんですけど、山名が、山名がですね、うん、いることはいるんですけれども、毛利からの、あの、いろいろ、あの、干渉というの
は。下克上の時代ですからね。
はい、で、あの、毛利と、あの、山陰地方でしたら、はい、あの、島根県を拠点に置いてた天子氏が、
はい、
天子氏が、あの、田島に入ったり、それから播磨に来て、
はい、
あの播磨光月城の戦いね、あの上の月の、
はい、光月城、
はいはい、そこに最終的に天子入るんですけども、うん、で、秀吉はその光月城を、あの支援をしながら、あの毛利に囲まれるあの光月城を支援しようとするんですけど、信長はそこまでする必要はないというので、あの
引き上げさせて、
はい、引き上げてしまって、あの天子の家臣の山中鹿之助が、
うん、
我に七難八苦
労、そうでしたね、なんかいろいろつながっていきますね、
っていう
はい、複雑な時代、
はい、結局そういう状況を播磨の、うん、あの豪族たち、豪族たちとか、うん、あの戦国大名たちは見てて、いやこれ信長についた、うん、一旦はついたけれども、
やっぱりあなんか無理かなとか、
あの手のひらを返したように、
パタパタパタとこうオセロのね、
結局尼子も滅んでしまいましたしね、
うん、見捨てられたっていう感じですもんね、
あえて何か自分の都合で見捨ててしまうんだっていうようなことなんで、あのもう動揺し始めるんですよ、
ね、そうですね、非常にじゃあ不安ってどっちにつくか、
はい、
っていうのを、
でそんな中で三木城の戦いが始まってしまうんですよね、はい、でまあ、その三木城の戦いも落ち着いた頃ですね、うん、天正8年にもう一度、はい、あの田島攻めを
もう一度再度ですね、
はい、1580年に再度、はい、田島攻めをしまして、はい、この時に、この時もやっぱり秀長が
やってきて、
豊臣兄弟の秀長が行きまして、はい、うん、田島を平定すると。
あ、そうなんですね、はい、
で武田城も、あの攻め落として
し、落としてと、
はい、
この時は
太田垣氏は、はい、とうとう滅んでしまいます。
あ、そうなんですね、はい、あ、今回ダメだったんですね、
はい、で山梨も、はい、あのもう守護大名っていう大きな、
名門ですよね、
はい、名門山梨もちょっと縮小してしまうと。
あ、そうなんですね、時代が大きく動いていってますね、
はい、いうような状況になってしまう、
はい、じゃあ、 あの秀長が入って、
はい、ここでも入りまして、城代という形で、
城代、はい
はい、なりまして、うん、でしばらく、うん、あので姫路にはあの三木城も落としたので、はい、播磨は
あのまあ、ほぼ平定したかなという、
はい、平定しましたので、姫路に、
はい、
秀吉は入りまして、はい、という状況に。
そうなんですね、秀長がいたんですね、武田城にね、
秀長が城代で、
はい、その時に何かこう前のお城から手を加えたとか整備したとか。
そうなんです、諸説ありなんですけども、
諸説あり
ありで、
はい、
このNHK のテレビなので、
はい、
あ、NHK のテレビと言ってしまいました。
大丈夫ですよ。
はい、などでも、某、はい、城郭研究家の先生が、
ああ、有名な方いらっしゃいますね、
はい。断言してしまったんですけど、はい、この田島武田城の石垣は、はい、秀長が城代に入った、この時に気づいたんだと、はい、いうふうに
言ってた、はい、おっしゃってた。はい、
まある程度の改修はしたんだと思うんですけども、石垣の年代とか、うん、大体戦国時代終わり、はい、終わりの頃、織田と豊臣の時代なので、はい、職法時代とか、はい、まあ、安土桃山時代と教科書では言っておりますけど、お城の研究家は職法期とか職法時代というんですけど、職法の頃の職法の職前期のまだ信長が元気だった頃にはちょっとありえないのかなっていうような。
ありえないのは、石垣の何がありえないですか。
石垣が結局石垣だけじゃないんですよね、はい、お城、今武田城は石垣だけなんですけど、はい、結局石垣とセットになるのは、はい、皆さん今お城を見ると、はい、石垣がほぼ垂直に立ってきて、
ありますね、はい、
その上に石垣と続きで
漆喰
で、
あ、漆喰、白い漆喰のイメージ、
ね、塗り固めた、
はいはい、
結局もう漆喰でベタベタに塗り固めてますんで、はい、ベタベタというと
がっちりとね作ってますね、
はい、そうです、がっちりがふさわしいですね、塗り固めた、蔵みたいな、
ああそうそうそう、
蔵っていうのは防火建築なんですけど、あれお城も漆喰で、
はい、
漆喰でね、柱もみんな塗り固めてますけど、うん、防火建築なんですけど、石垣に続けて防火建築の漆喰の建物をこしらえて、
はい、
で屋根も藁とか、
はい、
藁とかですね、あるいは板とかだったら、
はい、木造だと、
そういう草とかだ、植物質だと火をつけた矢なん
か、ああ、すぐ燃えますよね、
はい、
火矢とか飛んできたらもうね、
はい、燃えてしまうんで、 河原で
河原に、
はいはい、河原で防火建築にするっていうのが、あのもうお約束ごとで、はい、それがあの職法のお城の、
はい、特徴、
はい、あの大前提なんですよね、結局、まあ、安土城に始まったと言われてるんですが、うそういう石垣と漆喰で塗り固めて屋根は瓦
に、
に
すると
っていうその3点セットがあるんですけれども、あ、はい、あの結局田島の、秀長が城代の天正8年から10年の間ってまだ信長は元気で、あの天正10年が本能寺の変ですから、まだ元気にしてた時代っていうのは、なかなかその3点セットのお城をそこに気づかせてくれたかなっていう、あの、はい、疑問もあったりするんですが、なかなか難しいところですね。
そうなんです。それは信長の好みか、まあ、財政的なことなのか。
そうです
ね、信長が許さなかったということですかね。
あの戦略的な部分もあるんだと思うんですけどね、結局その3点セットっていうのは、あの何と言うんでしょう、安土城の、安土城のの出張所みたいな、
はあ、
結局安土城と同じように石垣と漆喰と瓦葺きの、あのお城が、あの地方に登場すると、それは、
まあ、信長の、
出張所
みたいなという意味合いが強かった、
という、まあ、政権の手こ入れというんですかね、大きな力が入ったんじゃないかなっていう、
なるほど、そうなんですね。じゃあそれまでのお城はそういう作りではなかった、石垣はあることはあったんですか。
あの部分的にはあったんですけど、石垣のまだ強度が、あの
強くな
十分じゃなかったので、石垣よりあの建物の壁がちょっと控えてたり、
内側に、入ってる、
控えてたりするんですけどね。で多分あの簡易な、簡易というんでしょうかね、まだ初期段階の石垣っていうのはあったんじゃないかな、とは思うんですけども、と言いますのは、同じように同じ頃に、同じ頃にあのできました、丹波の方でしたらね、丹波の、明智光秀が丹波平定をしていきますけど、例えば、丹波篠山市 の、あの旗の市を、あの滅ぼしまして、明智光秀が、自分の、家臣を入れた、あの八上城なんですが、八上城も、あの麓から、城下町から見える側だけ石垣が、あったり、それも全面に石垣があるんじゃなくて、あの本丸の一番上だけ、
そうなんですね。
で同じように、あの丹波の丹波市のですね、黒井城、あの、
黒井城ね、
赤石が入ってた、で赤石も平定をして、明智が築いた城っていうのは、やっぱり麓から見える、あの下の黒井のあの麓から見える、上側だけ
石垣、
石垣っていう、
そうなんで、あとは全然石垣は築いてない状態で、
あと京都の周山城っていう城も、は総石垣なんですけど、あの田島武田城よりは規模が小さいんですね、かなり小規模なお城なんですけれども、そういうので、あのまだプロトタイプっていうような形の、
完成形ではない
んですね、多くって、なかなか難しいところ
です。難しい。
でこの石垣のお城がいつにできたのかというと、あの、その後ですね、天正13年にですね、
天正13年なんですね、
1585年ですけれども、元辰野城主でありました、播磨の赤松氏が、辰野城主という、もう小規模大名みたいになってしまうんですが、の赤松博秀がですね、あの入った時に総石垣のお城になったと。
そうなんですね、その頃は誰がそのトップだったんですか。
天正13年ですからね、この時には、あの 秀吉、
はいはい、がもう、
はい、天下を取った
時、
はいはい、天正10年の本能寺の変で、
はい、
あの織田信長が、
はい、倒れます
ね、明智光秀に倒されてしまいますので、はい、その後いろいろあのいろんな静ヶ岳の戦いとかいろいろありまして、天正13年にはあの、はい、秀吉があの天下を
もう、うん、取ってる、う
ん、はい、
その頃大阪城はあったんですか。
大阪城は天正10年に築城を始めます。
ああ、そうなんですね、
はい、
すぐですね、じゃあ、
はい、
ようそんなになんかトントン拍子に。
そうですね、秀吉はいろいろ諸説ありますね、本当にあのね、本能寺の変のいろんなお話も、
そうですね、黒幕じゃないかとかね言われたりしますけど、
はい、黒幕の一人じゃないかと
ね、
用意周到みたいな、
そう、なんかもう分かったかように準備整えて、その後の展開がスムーズにいってますもんね。じゃあもう天下はすっかり秀吉のもので、
はい、秀吉のものなんですけどね。ところがこの赤松氏が武田に入るんですけれども、はい、武田城に入るんですが、はい、あの国高を調べると2万石クラス、
そんな多くないんですね、
はい、そんなに多くないんですね、で、やはりね、同じ頃に田島に入りました。田島の八木っていうところに、はい、あの三木の別所氏の、はい、流れの、別所義晴という大名が入りますけど、はい、八木城も、はい、あの全面石垣、全面、全部が石垣じゃなくて、
はい、前の部分だけ
石垣、前の部分の全面石垣なんですね、はいはい、それと、あの先ほど、伊豆市で申しましたけど、はい、伊豆市の小盗山城、はい、山梨がもう没落していくんですけど、はい、その後にあの戦国市が、
はい、
あの伊豆市に入るんですけれども、
人弁の山の戦国市ですね、
はい、はい、はい、あのそうですね、あのコミックスの戦国で有名な、
見ました見ました、はい、
で、あの戦国市が入るんですけれども、うん、その時に伊豆市城、ちょうど小盗山の北側の山に、
はい、
はい、入るんですが、今度は、子供を盗む山じゃなくて、はい、子供がある山というので、有子山
で名前が変わったんですか、
はい、ただ、はい、名前が変わるんですけど、あの上だけが石垣なんですね、一番上だけで、なおかつ瓦はちょっとしか出ないという、石垣はあるけど
瓦は少しだけ、
少しだけっていう、そういう状態で、その状態で2万石 の赤松氏が全面石垣をできたかどうかって、
そうですね、
いうところなんですが、どうも、そこでですね、ちょっとあのその武田城で出土しました、はい、瓦、
はい、瓦が出てきたんですね、ここから、
はい、瓦はね、あの出てきまして、ただ の、はい、国の史跡ですんでね、はい、あの瓦は持ち帰ってはいけません、
いけませんけどね、はい、はい、
で、その瓦をこうし、見せていただく機会がありましてね、はい、いろいろと、いろいろとあの検討をさせていただきますと、
は
い、
武田城の瓦ですね、はい、見る機会が山崎もあったと、
はいはい、でその瓦の中にですね、あの如意門といいまして、
如意門、
如意坊っていうのが、
ああ孫悟空の如意坊ですか、
はいはい、如意坊、はい、あのちょっとあの禅宗のお坊様が持ってる、はい、あのお坊さんが持ってる、如意坊というのはちょっと、はい、あの孫の手みたいな、
くるっとなってるんですね、
はい、でそれがあの 向かい合ってるような模様の、ついにな
っていて、
はい、あのそれを如意門っていうんですけれども、うん、あのその模様のついた瓦が入ってましてね、でその瓦いろいろ調べていきます、はい、その瓦をね、実は調べていきますと、というか、はい、私あのもう10年以上追っかけてましてね、
はい、追いかけてる、瓦を追っかけてる
その瓦ね、はい、一番最初に、はい、ね、この世に出たのが、はい、聚楽亭なんですね、
聚楽亭、あの京都の、
はい、京都に、はい、豊臣になりましてね、はい、あの 羽柴秀吉が豊臣秀吉になって、京都に、
はい、
あの自分のお城を京都の町の、ま、
ど真ん中に作ったんですよね、
はい、あの、ま、後の二条城みたいなもの、はい、徳川幕府の二条城みたいなものですけど、それまではあの、京都の天皇とか公家に、
はい、ね、
遠慮をして、
はい、
あの京都の南の伏見のに、うん、伏見城
伏見城ね、はい、
こしらえてたんですけど、京都のど真ん中
ど真ん中に
あのお城こしらえてしまうんですが、そのそれが聚楽亭なんですが、はい、まあ、聚楽台とも言いますけどね、そこで
その如意門が
如意門が出てくるんですね。
初めて出てくる
一番古いタイプの如意門が出てくるんですが、
はいはい、
でその次に出てくるのが大阪城なんです。
大阪城、はいはい、もう本拠地ですよね。
で如意門にもいろんなあのちょっと
デザインの違いがあるんですね、
はい、くるっと曲がり加減が違ってたりするんですけど、はい、その一番豊富に出るのが、うん、伏見城なんです。
伏見城、はい、
結局、その3つのお城というと、
はい、
豊臣の直轄の
政
権中枢のお城なんですけど、
そうですね、そうですね、
でそれ以外のところでは、出ているのがそのものではないんですけど、出ているのは、岡山城ですね。
岡山城、
岡山城はね、小早川じゃなく、宇喜多秀家、
はい、
宇喜多秀家は、あの豊臣一門並みの扱いを受けてます。
そうですね、
宇喜多氏が入ってまして、
はい、
そこで出てくるんですね。
ほうほう。
でそれ以外のところでというと、はてなとなるんですが、
それぐらい、
はい、
少ないですね。
少ないんです。
もうほぼこう豊臣家のものですね、
はい、
この
ところが
武田城
の河原に、
はい、この如意門が
如意門がありましてね、ということは、これ如意門が出てくるのは聚楽亭だから、豊臣になってからなんで、羽柴の時代には登場していない。
まだないんですね、
はい、で、あ、そうそう、あの話が前後しますが、如意門ね、今の大阪城天守閣ありますね、あの今金箔で、
はい、
あの模様が、あの綺麗に飾られてますけど、はい、今の大阪城天守閣の模様、あの瓦の模様が如意門です。どうもね、あの、昭和の初めに大阪城天守閣を、
あの、まあ、再建ね、
はい、再建というか、はい、そうですね、した時に、あの時代考証をした歴史学の先生がね、
豊臣の
あの辺りの発掘調査もね、
されて、
しまして、で一緒に発掘調査した人が、あの山根博士といって、
はい、
あの浪速の宮を発見した博士なんですが、
はい、
その博士と一緒に、あの調査をした建築学者で、天沼博士というんですけれども、その先生が監修してて、でおそらく如意門が豊臣の模様であるだろうと、いうことで時代交渉をして、大阪城天守閣
は如意門を使って
るんですね、になってるんですね。
江戸時代にも徳川家が建てた大阪城が
はもう徳川の模様
になってるんですよね、はい、じゃあそれを再現じゃなくて、その前の豊臣の大阪城を、
はい、時代交渉をして、あの天沼先生は気づいていたのかどうかわからないんですけど、
たまたまだったんですかね。多分気づいてたと思う。
でもいろいろ検討した結果、豊臣の大阪城はこの模様でないとっていうことで、
でしょうね、
はい、調査したんだと思うんですけど、ねね、そういうその模様だったんです。
それぐらい、まあ、豊臣を象徴する模様、はい、如意門なんですね、これは、はい、それが武田城から、
そうなんです、
出てきてる、
南田島の、
すごい、
で先ほど言いました、あの先ほど言いましたけど、はい、あの石垣と漆喰というのと瓦、はい、武器っていうのが3点セットなんですけど、これこのそれで総石垣なんですね、
はい、
前面だけ石、前側だけ、
全部が石垣
と、はい、どこから見ても石垣、
石垣、
はい、あの北側の田島側から見ても、南側からあの姫路からどーっと上がってきまして、はい、市川沿いにね、今、万端、万端有料道路とか万端線に沿ってやってきても石垣が見える、
はいはい、
あの どこから見ても石垣が見える、あの規模の、あのお城と、で、お城、瓦もたくさん出てますから、はい、もちろん漆喰の、
ということですね。
はい、で、ですから、あの、どうも赤松氏が単独でこしらえたんじゃなくて、豊臣がこしらえたんじゃないかな、
なるほど、
それも、あの結局は、結局というんでしょうかね、まだあの播磨は平定した、
はい、
丹波も平定された、で、鳥取の、あの鳥取も、あの鳥取城攻めで平定はしてるんですけど、あのまだまだ
毛利氏は残ってます
もんね。毛利は残っておりますよね、そんな中で、あの
あ
まだ不穏な状況の時に、あの播磨と田島の間を抑える城ということで、うんうん、あの、まあ、後の徳川幕府の時代に話変わりますけどね、なると、あの天下武神といいますね、はい、徳川幕府が、あの
各地に
各、はい、要所要所にね、各地の大名に明治の動員をして、
城ね、
はい、
笹山城もそういう、
ああそうですね、笹山城もそうですね、そういうお城こしらえましてね、したんですけど、どうも
豊臣
の時代に、
そういう
ことがあったんじゃないかな、武田城はそういうプロトタイプだったんじゃないかなって、あの各地の大名を増員をしまして、
立派な石垣と漆喰と、
はいはい、瓦葺きの
瓦葺きで、
でこれは豊臣の城だよっていう印に、豊臣の如意門の、
金箔とかそういうのを使ってたんですか。
金箔は今のところ確認され
て出てないんですか、
はい、
出てきたらすごいですね、
それこそ本当に大阪城下の出張所みたいな、
そうですね、はい、ガーッと
はい、もう周りの人たちを恐れをのがせるというか、
もうここはもう豊臣が抑えてる場所だからっていうので、はいはい、
で、城代として、あの赤松氏を入れたんじゃないかな、
は
い、
あ、なるほど、その頃のまあ時代の意向が今私たちが見てるものになるんですかね、
そうですね、はい、石垣だけが残った形という、
なるほど、
はい、
であの今回フリーペーパーでは山崎さんにこのスケッチをしてもらったものがあるので、これが、
あ、そうですね、
この文様が、
あ、このスケッチの真ん中の段の
真ん中の部分が、
はい、
如意門、
はい、
なるほど、これがあったんです。これは実物を見て描かれたんですか。
あ、そうです、実物を見ながらね、あの描きましたね、はい、
写真じゃなくてやっぱりスケッチ、
あ、私はね、スケッチ派ですね。
そうですね、
写真も撮りますよ。
写真も撮りますけど、はい、スケッチも描く。
結局スケッチするときにこの如意門の、あのこれちょっと不揃いになってるんですけど、あ、これ不揃いだったよ、だったねっていう形とね、この如意門の真ん中に、あの半円形の、
はい、
の山形門みたいなのがあるんですけど、これ実はこの山も、
はい、
あの偏ってましてね、
ほう、
これこの波をたどっていくと、この、まあ、波と言ってしまいましたけど、この山は実は波の形
なんです。波の形になって、
はい、はい、でこの波がですね、この波の形でこれをたどっていくと、四天王寺にたどり着くという、四天王寺で、
はあ、
あの瓦を作っていた 人たちのトレードマークなんですよ、
はあはあ、そうなんですね、
ということは、この武田城のこの瓦は、四天王寺で瓦を作っていた、というのはもう大阪城のお膝元で瓦を作っていた瓦職人たちが、焼いた瓦が
使われていると、
はい、
まさにそういうことですね、そうなってくると、
はい、
はあ、じゃあ石垣だけではわからない、瓦を見てこうわかることもたくさんありますね、
はい、瓦を見てね、読み解く、あの、お城の歴史というんでしょうか、ね、
深い、
そういうあの、はい、ところがあるんですけれども、
じゃあ石垣でそう断言しないでくださいねって言いたいですやっぱりね、
あ、そうですね、
結果ね、
まあ、いろんな、はい、
総合的に見ると
見方が、はい、
まあ、諸説あるということですけれども、はい、
そうですね、
まあ、いろいろ総合的に考えるとやっぱりそうなのかなという結論になってきますね。そうなんです。こういうのをこうイメージしながらぜひ竹田城に登っていただくか、向かいの山に登ってそれをこう眺めるか、思いを馳せていただければ、
そうですね、
ね、はい、歴史のロマンを感じる瞬間かなと思いますね。これから雲海シーズンにもなりますので、ぜひあの気をつけて皆さん楽しんでいただきたいですね、
はい、そうですね、本当にいいシーズンになりますもんね、
はいはい、で今回は第1回ということで田島竹田城をフリーペーパーハニーでね取り上げてもらいました。兵庫こだわり城紀行と、で次はまあ当然第2回と、
はい、
いうことですけども、どのお城に行くかは山崎さんの中では何かもなんとなくありますか、イメージは。
そうですね、うん、まあ、今回くしくも この旅も、
はい、
あの、豊臣兄弟が出てきましたけども、あの、ま、兵庫のお城 で、はい、で、ま、横綱というと、
うん、
あの
そうですね、姫路城が、
はい、姫路城なんですが、姫路城も秀長、
はい、
あの関係あるんですよね。
そうなんですね。
結局、まあ、城代で、はい、先ほど武田城に、はい、
秀長が入ります。
で、
秀吉が
姫路城、はい、黒田官兵衛から姫山のお城を譲り受けて、
はい、
入りますけど、
うん、
結局秀吉は大阪に行った後は、あの、田島武田城から秀長が、
姫路城に入るんですね、
はい、
へえ、そういう時代があるんですね。
入りまして、いますんで、はい、次は姫路城でまた、あの河原談義というんでしょうか
あ、ここも河原のあるんですね。
河原談義もありますけど、まあ、あの、その今の、池田輝政がこしらえた、
はい、
天守の前の、
はい、
あの秀吉の時代の天守のお話とか、
はい、違うんですね。
あ、はい、あのどうも3層ぐらいの、
は
あ、3階建てぐらいのお城だったと言われてるんですけれども、それと、まあ、大手門も、
うん、
あの大手門の向きも南向きじゃなくて、東側向きだったんじゃないかなとか。
そうなんですか、
はい、まあ、いろいろ説がありますんで、
そのあたりを、
はい、
掘り下げて、
はい、
あの限られたスペースでどこまで行けるか、
はい、そうですね、はい
これをまたあのうまく山崎さんにまとめていただこうかなと思いますけど、はい、じゃあ次回は姫路城ということで、
はい、
皆さんも楽しみにお待ちいただきたいなと、3ヶ月後になりますけれどもね、待ち遠しいと思いますけれども、まずはこの第1回の、田島竹田城をね、堪能していただきたいなと思います。今日のですねカフェテラスのコーナーはフリーペーパー兵庫こだわり城紀行でお書きいただきました城郭談話会会員、そして元三田市学芸員の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。